池袋東口ブラザーズのうまくはいかないポッドキャスト。
皆様ご機嫌いかがでしょうか。なる斉藤です。
江口祐介です。
キラーカーンでございます。
池袋東口ブラザーズです。よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとさ、いい映画の情報欲しくない？
欲しい。
またすか。さっき映画ばっかやってますね。
映画見るからさ。
まあ仕方がないです。
そうですね。いい映画の情報あるんですよ。
はい。
イーストサイド寿司というさ、
名前が出落ちなんだよ。
いい映画じゃないと思うじゃない。
はい、
これがぶっ刺さったんですよ、私の心に。
はい、
2014年のアメリカの作品なんだって。
ほう。
で、まあイーストサイド寿司なんてさ、もうデッド寿司とかそういうやつだと思うじゃん。
すごい B 級イメージはありますね。
まあまあまあ、
ここ結構よくて、まあストーリーはアメリカに住んでるメキシコ系移民のシングルマザーが主人公。この人はお父さんと娘と3人で住んでるメキシコの移民なの。で、普段は屋台でフルーツの屋台やってるのよ。でフルーツの屋台やってるんだけど、まあアメリカの治安の悪い地域なんですよ、カリフォルニアの。強盗が来てさ、で金出せっつって銃突きつけられて、ぶん、
はい、
殴られて金取られて。かわいそうだ。
かわいそう。
お父さんがさ、もう危ないから女一人でその屋台やんのやめろって言うわけ。
うん、
でも子供がいるじゃない。
うん、
しょうがないから、そのジムの清掃の仕事とか始めるんだよ。
はいはいはい。
パートタイムで。
はい、
なかなかその生計なんか立てられないよね。フルタイムじゃないから。で保険も入れないしっつって、うん、道歩いてたら、スタッフ募集って張り紙見つけるんですよ。
はいはい。
でそこに面接行って、あんた料理できるって聞かれたから、まあこういうのできますよって採用してもらえるわけ。
はい。
で3ヶ月働いたら保険も適用されますよっつって、
うん、
でそこがたまたま和食のレストランなんですよ。
はいはいはい。寿司屋なんですね。
まあ、寿司も出す和食レストラン。
ああ和食系。
そうで、はい、そこで働き始めるわけ。主人公フアナさんっていう人。
はい、
でフラさん一生懸命働くんですよそこで。
はい、
で結構料理もうまくって、
うん、
だんだんだんだんここ地位も上がっていくんですよ。
うん、
なんですけど、こう寿司を握っている職人とバックヤードで働いてるスタッフって全然別人なの。
うん、
で寿司握れるのは、まあ、日本人か、まあ、日系人、
うん、
とか韓国系の男だけ。
うん、
で寿司握ってる職人たちはやっぱ特別で、お客さんからチップめっちゃもらえるのよ。
う
まい、最高だっつって、
はい、
であといい寿司出したらお客さんがお酒ついでくれて、
はい、
飲めたりとか、
うん、
こう客からもリスペクトされてるし、こう見入りもいいから、
うん、
フワナさんはそれに憧れていくんですよ。
うん、
いいなっつって、
はい、
私もやってみたいなと思うわけ。
はい、
でもやっぱり分かるでしょ、女性は寿司握れないじゃないですか。
うん、はい、
でオーナーの吉田って厳しいオーナーがいるんだけど、
はい、
ちょっと私もやってみたいって言うんだけど、うちの客は伝統を求めてきてると、
うん、
だから客のニーズを裏切ることはできないからダメだっていうわけ。
うん、
だから船さんしょぼんとするんだけど、まあしょうがないかと思ってバックヤードで寿司ロールとかを作るようになるんですよ。
はいはい、
それもダメって言われるんだけど、でもやっぱ腕結構いいから、
うん、
でめっちゃ真面目で、その魚の選び方を教えてくれって言いに行って、
うん、
その秋っていう職人がいるんですけど、
はい、
その秋に魚の選び方を教えてって言ったら、明日1時間早く来れるかっていうわけよ。
はいはい、
あ、行く、全然行く全然行くっつって、はい、で1時間ちゃんと早く来て教えてもらって、
うん、
ノートに書いて、で日本語も覚えて、卵、
はいは
い、いくら、わかめって一生懸命覚えて、はい、すごい頑張って勉強するわけよ。
はい、
でもやっぱオーナーに寿司握らせてくれって言うとダメだって言われるんですね。
はい、
でもフワナさんもなんていうのかな、分かってるんですよ、そのなんでダメかとか。でもなんか食い下がって、でも例えば、アキが言うには、じゃあタコス屋があったとして、
うん、
全員アジア人のタコス屋お前入るかって言われるわけ
で、
入らないなって思うんだけど、
うん、
じゃあ5人にいてうち1人だけがアジア人だったらいいでしょっていうわけ。
うん、
もうなんか切なくなってる。ね、分かってんのよ自分が、まあ、ラテン系の見た目だし、かつ女性、
うん、はい、
ダブルジェンダーなんですよね。
うん、
でもなんとか頑張ってお願いしますって言うんだけど、まあ、結局ダメなんですよ。
うん、
で彼女はどうするかっていうと、寿司コンテストに応募して、
うん、はい
はい、そこで結果残したらちゃんと認めてもらえるんじゃないかと思って、すごいこう頑張るっていう作品になってます。
はい、
はい、これ何がぶっ刺さるかっていうと、衣装のリアリティがやばくて。
そこすか。
これ二人には絶対伝わ、もう見たら絶対わかるんだけど、
はい、
海外旅行行くじゃん、
はい、
アメリカとか、はい、そこで見たことある あの人がフアナさん。
あ、もう普通にその辺にいる人ってこと
ね。この人見たことあるって思う人がいるのよ。はい、あの、まぁ、ちょっと長めのジーンズ履いて、はい、なんかあんま裾切ってない感じ、はい。で、コンバースっぽいキャンバス地のスニーカー。
ありますね。
で、こう、厚手のちょっと色あせた T シャツにパーカー着て、
はいはい、
で髪長めの、
あ、俺その人知ってます、
知ってるでしょ。でこの人何人なんだろうって思ったあの人がフアラさんなんですよ。
あ、そうだったんだ。
そうで、ちょっと節目がちで、なんか池のほとりでタコス食べてるシーンとかあるんですけど、
はいはい、
俺この人見たことあると思って、その僕らが旅行行った時に見たことあったあの人のストーリーなんですよ。
あ、
ですっごい引き込まれちゃって、なんかめっちゃ感情移入しちゃうわけ、ふわらさんに、
うん、
頑張れって思っちゃう。一生懸命頑張って、南米の女性のいいところがすごい出てて、
うん、
ひたむきですごい真面目、
うん、
でもなんか認められないっていう、そのちょっとコンプレックスみたいなところあるじゃない、
うん、
やっぱそのヒスパニックの人ってアメリカですごい弱いからね、立場が、
うんうん、
でも頑張るし、でもやっぱなかなかうまくいかないし、
うん、
やっぱこの相撲人の時と違って彼女は分かってる、そのダブルジェンダーっていう、うん、ハードルが2個あることも、う
ん、
でも挑戦ぐらいさせてくれたっていいじゃないっていうのよ、
うんうんうん、
もし客がもうあの人の寿司まずいって言うならもうすぐ後ろに戻してくださいって言うんだけど、
うん、
なかなか立たせてもらえないとかっていうストーリーになってまして、
うん、
素晴らしい作品でございます。
いいですね、面白そう。
これがイーストサイド寿司です。
はいはいはい、はい。これはドキュメンタリーではなくて映画、
映画ですね。ですめっちゃね、あの制作費安いんですよ多分。
うん、
安いし、でもね、なんか12個ぐらい賞を受賞してるんですけど、その配給会社がなくて全然リリースされなかったらしいです。でも監督自分が言ってたけど、
はい、
誰がラテン系の人が寿司屋目指す話誰が見るんだって自分が言って分かって作ってるんですよ。で、もともとそのメキシコの男性を主役にしようと思って脚本書いたらしいんですけど、
はい、
それじゃ弱いと、
うん、
ただのシングルジェンダー、
はい、
だからメキシカンの見た目だけの問題になっちゃうんで、
はい、
やっぱそこにもう一個そのダブルジェンダー加えて、
うん、
行こうっていう姿がね、とってもいいんですよね。これ日本人にだけ刺さるシーンも結構多いんですよ。
はいはいはい、
例えばご飯に箸ぶっ刺しちゃうとか、
あ、
これダメって思うの僕らだけです。
そうですね。
だそういうちゃんと取材もして、
はい、
そういう日本人が見てもしっかり間違ってないなって思う世界観をちゃんと作って、
うん、
B 級予算ぐらいだと思うんですけど、
はい、
めっちゃぶっ刺さりますね。
お
メキシカンのスピリット感じますよ。マジ感じんだよ、見てくれ一回、
はい、
というわけで前半のフリートークは以上になります。
7分喋った。
いい話よ。皆さんもイーストサイド見てください、寿司見てくださいということで後半行きます。
はい、
まあそんなコマ、
2万円あれば、
スーツ見ちゃう。
マジだっけ、マジだっけ、マジだっけ、マジだっけ。
池袋東口ブラザーズのうまくはいかないポッドキャスト。
はい、本編になります。お二人はメキシコ行ったことありますか？
ないです。
ないです。
僕もない。
メキシコ行きたいですよね。
行ったよね。
行ってみたいね。
最近、まあ、イーストサイド寿司のね、前半トークでもありましたけど、僕はもうメキシコに対する興味半端ないです。メキシコ行ってみてやらってずっと最近思ってて、
はい、
まあ、なぜかっていうとルチャリブレがあるから。
でしょうね。でしょうね。
はい、ルチャリブレというのはいわゆるプロレスですよね。
はい、
これスペイン語で、自由な戦いという意味らしいです。リブレが自由、ルチャが戦い、はい、でプロレスだよね、いわゆるね、
はい、
でちょっと最初問題ですけど、世界のプロレス三大一聖地といえばどこでしょう。
はい、
あの競技会場の、
そうですね、会場です。
会場、
東京ドーム。
1個正解、東京ドーム。
後楽園。
日本ですね。1個アメリカです。
マディソンスクエアガーデン。
正解。
え、そうなの。
そうだよ、あと1個。
メキシコの名前がわからない、
うん、イギリスじゃなかった。
メキシコじゃない。
メキシコなんです、
ね、あ、メキシコなんだ。
名前わかんない。
わかんない
です。アレナメヒコですね。
あー、はいはいはい、
聞いたことある。
聞いたことある。
さすがだね。
よくメヒコメヒコってメキシコってこと。
あ、
うん、多分アレナ、アレナはアリーナだよね。
はい、そうです。
メキシコアリーナでしょうね。
その
アレナメヒコが、
はい、
世界三大聖地のうちの一つ。
うん、
で収容人数が18,000人。
そんな、
結構大きいキャップ。
でかいですね。
でこれ特徴なのが CMLL っていうその団体があるんですけど、
はい、
メキシコの団体、はいはいはい、ここの所有物。 これは珍しいです。東京ドームって別に新日本プロレスの持ち物じゃない
し、そうですね、
アレナミフコは CMLL が持ってる、
はいはいはいはい、
CMLL は1933年創立の世界最高のプロレスだった、ね、ちょっとこの CMLL のインフォメーション入れると、一応女子部もあるんだって。
そうなんだ、うん、ルチャにですか。
ルチャ、
へえ。
男性がルチャドールって言うんですよ。
ああそうですね、う
ん、で、はい、女性はルチャドーラ。
うん、
スペイン語は女性の形容詞がありますので、
はい、
男がルチャドール、女性がルチャドーラ、
うん、
初代 CMLL の、ね、女子チャンピオン日本人なんですよ。
そうなんですか。
誰だと思う。
あ、北斗さん。
あ、近い。北斗晶もチャンピオンになったことある。
あ、そうなんですか。すげえな。
ブルさん。
正解。正解は詳しくなって
たな。すごいな。
そう、初代 CMLL 女子世界王座はブル中野です。
そうなんだ。
あの人はすごい人なんですよ。中野で中野のブルちゃんっていう店やってますからね、
はい
はい、他にもあんまアレナコルセオっていう会場もあるんですけど、はい、まあ、CMLL の本拠地はアレナメヒコ。毎週火曜日と金曜日に試合をやって、
そうなんだ。
だから観光行くと、だからサーキットっつって日本みたいにぐるぐる回るんじゃなくて、
はいはいはい、
アレナメヒコでいつもやってる。これが結構特徴だよね。
そうですよね。日本って巡業ですもんね。
巡業巡業、
うん、
だからカーキンに行きゃ絶対見れるっていう。
それはそれで面白いな。
そうそうそう、うん、ここも文化の違いで、はい、見たいって思う。
見たい、
うん、じゃあルチャのイメージといえばどんなのあります？
ですね、
跳ねてるイメージ、
はいはいはい、
ドラゴンゲートですよ。
ルチャのイメージですよ。
はい、すみませんでした。
まず飛び技ありますね。
飛び技が、
はいはいはい、まあ、もう一個あるでしょ。もう一個大きな特徴あるでしょ。
あと、あのマスク。
正解、マスクマンと飛び技じゃない、やっぱルチャといえば、
はいはい、
でこれも理由がありまして、マスクマンがなんで多いかっていうと、
はい、
アステカ文明の影響でマスクっていうのが神聖なものとされてるんだって。
あ、そういう感じなんだ。
そうだから、そのマスクマンは絶対にマスクを脱ぎません。
へー。
でこれ、あの一個伝説で、エルサントってレスラーがいたらしくて、
はい、
この人は亡くなった後もマスク脱がなかった。
かっこいい。
葬儀もそのままマスクしたまま。
いいですね。
そういうぐらい、マスクマンにとってマスクって大事なんですよ。ルチャにおいては。そう、今日すいません、もう一回強調しますけど、今日ルチャの回です。
ルチャリブレ
を勉強しようという回ですね、はいはい、なんでマスクマンっていうのはすごい大事。はい、あとはあのベビーフェイスはテクニコ、ヒールをルードって言います。
はいはいはい、ルードって聞いたことありますね、は
い、
は
い、まあいいもん悪もんって思ってもらっていいですけど、はい、いい方がテクニコ、
はい、
悪い方がルード、
はい、
で今後めっちゃ分かりやすくて、いい方は明るいコッシュです。
あ
赤金白、
はいはいはい、
緑みたいな、はいはい、ルードは黒。ここの分かりやすさが一個ルーチャーの売りなんですけど、
まあ、
パッと見てどっちがいいか悪いか分かるよということですね、
うん。
じゃあここがルチャのイメージですね。飛び技とマスク、
うん、
まさにそうなんです。じゃあプロレスとルチャってなんか違うのって思いません？
これね、分かんないって、多分勝敗とかも関係ないんじゃないですか。同じなんじゃないですか、
う
ん、
同じ同じ、基本一緒でもやっぱちょっと微妙に違いがあるんですよ。
へ
え、分からない。
分かんないです、これは。
これ細かい話ですけど、
はい、
原因とか諸説全く不明らしいんだけど、
う
ん、
はい、
ヘッドロックを抱える方の腕が逆なんだって。
普通右の、
日本は左で抱えます。
ヘッドロック、
はい、ルチャは右に抱える。
はい、どういうこと？
ヘッドロックする方の腕。
うん、それが右か左かってこと？
これ結構大事なんだよ、これが。
そうなんですか？
どっち向きに走るかとかに関係してくるから
。ああ、そっか。
だから、お互いのリングに合わせるっていう風になってんだって。だからルチャドルの選手がプロレスの会場上がるときはプロレスに合わす。日本人がメキシコ行くときはメキシコに合わせる。素敵な文化ですね。
素敵です
ね。なんか結構違うらしい。これ僕らやったことないから分かんないんだけど、
はい、
そのどっちに抱えるかっていうのは結構大事なんだって。だから回転の向きとかが逆になるじゃん、受け身取るとき。
まあまあ、確かに。
そう。っていうのがまあ一個の違い。あと試合形式が結構プロレスとは違ってて、
はいはい、
基本的に3本勝負で決めることが多いですよ、ルチャリブレは。日本って一発勝負
で、ね、
で勝った方が勝ちなんですけど、メキシコは必ず3本勝負。
へー、1日にその3本やるんですか？
そう、連続。
へー、時間とかでも区切るのか。
時間、そうだよ。だから30分3本勝負みたいな。
そうですよね。そうですよね。
で、先2本取った方が勝ち。っていう試合形式がとても多いです。
あとなんかタッグマッチ多いイメージあるん
ですか？そう、いいとこ行きますね。シングルマッチめっちゃ少ないですよ。
ですよね。
3対3とか4対4っていうのが基本の形。あんまりシングルマッチってあんまやらないんだって。で、ここがもう一個大きな違いなんですけど、ベルト以上に価値のある 試合っていうのがありまして、
お
2つあります、
うん、はい、
一つがマスカラコントラマッチ。
全然わかん
ない。マスカラコントラね。知ってるか。
はい。
この子はカベジェラコントラマッチって、この二つがあるんですよ。
そっちは知らないの。
マスカラコントラは、もうまさにマスクをかけて戦う戦い。はい、
あ、そういうこと。
さっきも言いましたけど、マスクめっちゃ大事なんですよ、
ね、うんうんうん。
あの、ルチャドールにとってマスクめっちゃ大事。
うん、
で一度マスクを取ったら、うん、二度とそのマスクはつけちゃいけないんです。これ認められないんだって。
はい、
だから一回、分かるんですけど、自分がドラゴンリーだったとしたら、うん、でマスカラマッチ負けて、
はい、
マスク取ったら二度とドラゴンリーには戻れない、
やだ
っていうぐらいそれすごい重たいものなんですよね、マスクっていうのが。だからこれやっぱ文化のあれなんでしょうね、うん、アステカ文明の影響があったりとかするので、だからマスク再び被るなら別のマスク被んなきゃいけないから、今までのその自分がやってきた歴史は一回なかったことになっちゃう、
名前変わるんですよね、
はい、だからマスカラコントラすっごい重い戦い。もう一個はカベジェラコントラ、これ髪の毛をかけて戦う戦いです。
なんかそれ見たことありますね。
負けた方坊主、
はい、
これがカベジェラコントラマッチとマスカラコントラマッチ、これがベルト以上に価値があるとされてて、日本だと IWGP ヘビー級チャンピオンベルトが一番価値あるじゃないですか、
はい、
がメインイベントでしょ、
はい、
でも CMLL ではこのマスカラコントラ、カベジェラコントラっていうのがメインに来ることが多いそうです。これ結構違いっすよね。
そうですね、
うん、これはやっぱり大きな違いですよ、
は
あ、でここからもう一個大きな違いがあって、メキシコのプロレスラーね、ルチャドールはライセンス制なんです。
へ
え、ね、プロライセンスがある、
はい、
え、逆に言うと日本ないんですか。
ないよ。
あ、そうなんだ。
だから逆に言ったら僕らもプロレスラーだって言えば一応
プロレスラー、
誰が
日本、
はいはい、
でメキシコの場合はライセンス制なんで、ライセンス持ってないとプロを名乗れない。ちょっと調べてみたんですけど、まずライセンス取るためにはその一回ジムに入団しなきゃいけないって、
はいはいはい、
ルチャドールがやってる教える資格持ってる人のとこ行って弟子にしてもらって、
うん、
まあ1年だ2年だ修行します、
はい、
で、まあ、試験があるんだって、
うん、
で何かこう練習、多分その練習生同士で試合をやって、
はい、
でその中で3つ選択肢が出されるそうです。まず試験、まあ、試合やって、多分基礎の試験とかもあるけど、
はい、
基礎やって、試合やって、はい、その最後の課題、3つ選択肢あります。
はい、
1つ目、30人のレスラーから、
は
い、逆水平チョップ全部受ける。
あ、それ試験じゃなくて試練なんだ。
試練。2つ目、ビールケースで頭を思いっきりぶん殴られる。3つ目が、ムチ打ち。試験やった最後に3つ選べって言われて、どれかを選ぶ。
や
ば、どれがいいですか。逆水平、ビール瓶、ムチ打ち。
逆水平かな。
俺ビール瓶。
ビール瓶。
これ頭ぶん殴られるんだよケースで。
いやでもまだケースだから。ビール瓶だったら嫌だけど、
まあケースだよね。
そう
で、このインタビュー答えてた人はプロライセンス持ってるんですけど、
はい、
この人は30人のレスラーの逆水平選んだらしいんですよ。もう3発目で胸が裂けた。
うわ、
だからもう、いわゆるプロレスの逆水平じゃないですね、
うん、
怪我をしても構わないっていうチョップを打ってきます。を30人。
じゃあやだなそれ。
振り抜く感じのやつ。
そう、30人の3人目で胸裂けて、うん、終わる頃にはもう血だらけ。
うわ怖え。
でもちろんこれ選んだこと後悔したらしいです。やっべえの選んじゃったって思うけど止められないから30発受けたと。
うわ、
これさ、何を見てると思います？その、
分からない。
なんでこんなめちゃくちゃな試練を最後に持ってくるか。
根性。
根性だよね。そこしか分かんないよね。
これはちょっと違ってて、
はい、
タフネス。
これね、刺さるんですよ。これはお二人に絶対刺さるところ見てるんですよ。
はい、
刺しますよ、
はい、
ハート。
ちょっと来てください。
痛い思いをしてまで、
はい、
客を楽しませる覚悟があるかを問われてる。
なるほどね。
だって、それ刺さるわ。
これはもう。
それは刺さる。
なるほど。
逆パス回しですね。
はい、
逆パス回しの考え方。だから、ルチャドールとしてのプロっていうのは、痛い思いをして、だから自分は嫌な思いをするけど、
うん、
それでお客さんを楽しませる覚悟があるかっていうのを最終試験で問
う。う
ん、もちろん、その、そこまでの試験っていうのは技術を見るし、
うん、
最後は覚悟を見るっていうのをパスしたらやっとプロルチャドールとしてライセンスがもらえると。
うーん、
このさ先もすごくて、
はい、
そんな思いをしてさライセンスを得るじゃん、
はい、
ファイトマネーいくらだと思う？1試合成り立て、
成り立て、
うん、
メキシコって何？通貨
ペソ
まあ、円でいいんじゃない円換算
で。円換算。でも、まあ、普通に考えて10万から20万はもらえる。
一社。
5000円くらい。
契約は5000円。
はい。
でも、さすがにそれは低すぎでしょ。死んじゃうよ、だって。生計立てらんない、うん。
そのくらい辛い、厳しい世界なんじゃないかと思ってください
。ああ、そういうこと、
いい回答ですね、田口さんは。
いい、逆に5万円とか。
5万円。
うん、
ファイトマネーはね、ビギナー1000円だって。
1000円。
1試合。
1000円。
平均でも3000円ぐらいらしいよ。
へ
メキシコのルチャドールってお給料
やば、
平均で3000円、
1試合ですよね、
1試合平均3000円。
へえ、出れない時とかもありますよね。
だからみんなタコス、昼はタコス屋、夜はプロレスラー、昼歯医者、夜プロレスラーとか副業で基本的にやってる。
あ、そうなんだ。
で我々が目にしてるメキシコのルチャドールっていうのはもうトップオブトップしか見てない。
あ、そうなんですね。
彼らはスペルエストレージャって呼ばれるんですよ、
はい、
エストレージャはスーパースター、
うん、
あ、スターか、
うん、
エストレージャ星なんで、
はい、
スペルエストレージャはスーパースター、この上のピラミッドの一番上の数人しか日本で見てないです。
へ、
それしか新日本プロレスには来ない。
そうなんだ。
でもその裾野にはものすごい、もう何千人っていうプロレスラーたちがいて、
うん、
彼らは1試合1000円で試合をしてる。でもやりたいっていうのがルチャドールらしいです。でこれアレナメヒコのね、
はい、
試合1試合どれぐらいお金でいけると思いますか。チケット、チケットだ。
あ、チケット
見る方として、
だからそのあれですよね、メキシコドームですよね。
うん、アレナメヒコに僕らが行って、
ああ
、いくらぐらい払えば、日本だと大体安くでも6000円がミニマム、うん、
で
後、
ね、
はい、楽園でも一番前だと2万近いか、1万、
ね、1号とか
1号ぐらい、
はい、
うん、
1500人のキャパでそんなもんですよ、はい、アレナメヒコ1万8000人。
はい、そんな高いの。
じゃあ1万8000に入る。
あ、1万8000に入る。
まあじゃあ1階席よ。
お
どんなもんすか。
1階席だったらさすがに万は超えるでしょ、
はいはい、
1万円、
5000円くらい、
1階席でも1000円だって
安い、
見るのが安いんすよ、
生きて
よし、
まあ、だからメキシコのその経済的にみんなが見に来れるのはそんぐらいなんでしょう、値段は、まあまあ、ね、
そうか、
だからファイトマネーも1000円ですよ。
うん、
刺さらないこれ、いい話でしょ。
うん、
みんなだから金のためとかじゃないところで、
うん、
じゃないとレスラーなんかできないよっていうのがもうまさにメキシコのルチャドールなんですね。ちょっとこれセミインフォメーションいきましょう、
はい、
レスラーのお給料結構気にならない、
なります、
うん、
正直あの人たちに障害保険が入ってるのかっていう、そこまで僕は気になっちゃいます
アメリカの WWE は年金制度あります。
ああ、
何年以上どれぐらいのとこでやってたら入れるかとかあります。日本はないかな、さすがに。じゃあ例えば、
はい、
今 WWE で大活躍してます AJ スタイルズ選手が、
はいはい、
が日本でフリーで試合上がってた時のお給料どれぐらいだと思う、イメージ。
日本でやってた時、
年俸制じゃないですか。
いや、1試合です。
1試合なんですか。
1試合
フリーって、
うん、
1回
半時、全盛期、
全盛期は逆に今ですよ、給料的には。WWE なんで。
でも新日本の時の全盛期ってのもあるじゃん、新日本時代。
ああ、全盛期でいいでしょう。
100。1試合100。
俺も100ぐらいかな。
1試合100、
はい。
結構高く評価してるね。
あれ
?2 試合で100万だって。
へぇー。
プラスホテル代とデルタの航空チケット。
ああ。
これなんか間違ってアップロードしちゃったらしくて。
オファー代金。
そう。だから乗っちゃってて、
あ、
みんな、あ、そういう感じなんだみたいな。
へー、
トップオブトップですよ、多分。
うん。
うん、
そう。
2試合で100万は結構、すごい額よ。
うん。
だってシリーズ帯同してみ、5試合出てみ、
うん。
結構もらえるやん。4試合出て200万でしょ。
はい、
で、ホテルとデルタチケット、はい。結構いいよね。
いい、めちゃめちゃいいですね。
これがでも世界のトップオブトップですよ。
はい、
で女子プロレスラー、トップ選手でも、5万ぐらいだって。
そうなんだ。
メイン。トップのメイン、1試合5、
うん、
これでも本当にいい時代。
あ、
前世紀の前世紀は1試合200万とかいったらしい。
それ、あ、
東京ドームで前場やってた時とかのメインはそれぐらいいったって
うん、
DDT は若手で1万だって
しゃー、まあな、
つらい
1試合1万よ。
あ、
大日本プロレスは月給3万って感じ。
月給な制なんすか。
全部引いて3万だって、
えー、
まあ、ただ衣食住は当然ただですよ、
ね、あ、
だからまあ 3万ですよ、ね、厳しい世界だな。
厳しい。
でもこれねリアルな話、うん、ちょっと話しそうでしたかもしれないですけど、はい、怪我することって多いじゃないですか。
多いね。
彼らは怪我した時に出すお金っていうのはフリーの人は当然多分保証ないじゃないですか。絶対
ないです。
だから多分その150万、はい、1試合50万っていう数字は納得できるんですけど、うん、そのまあ新日本だったら、はい、新日だったらその働いてるっていうか正社員なわけじゃないですか
彼らは。所属になったこう契約方式の違いで、
はい、
専属契約かフリーかって2つあるんですよ。
ああ、そうそう。
で、専属契約の場合は、怪我した場合は当然会社が払ってくれます。
ああ、そうなんだ。
はい、その代わり、まあ、年俸制になりますし。
まあ、そうですね。
で、やっぱフリーの方がギャラは高いと言われてる。
まあ、それはそうです
ね。フリーだから。
全部もらえるし。
全部もらえるし。っていう違いがあります。勉強しましたね、ルチャリブ。
勉強しました。
だから結構やっぱレスラーは厳しい世界。
厳しいですね、厳しい。メキシコがちょっと。
でも、この、日本人ってすげえメキシコに修行行くんですよ。
行きますね。
で、今修行した代表的な選手書いてますけど、
はい、
藤波辰爾選手、
はい、
初代タイガーマスク、
うん、
ジューシーズサンダーライガー、うん、ミラノコレクション AT、
はい、
ウルティモドラゴン、高橋宏夢、うん、岡田に関しては3年行ってます。
あ、そんなに行ったんだ。
デビューもアレナメヒコ、あの人は。
へー、
まあ、ショー&ヨー、
うん、
よしよし。
よし
よし。棚橋も内藤も武士もメキシコで試合してます。
うん、
で、まあ本当、太一とか同期とかもみんなメキシコ行ってますね。
うん、イービルいないですよ。
イービルはアメリカだったかな。
え、イービルアメリカなんすか。
うん。
で、あのキャラになっちゃったんですか。
う
ん、
そう。
あ、そうなん
だ。あのキャラ。
まあ、ロスインゴはメキシコっぽい感じは出してますけどね。
うん、
なんかみんな言うのは、なんかレスラーとしての心構えは、メキシコに絶対一回行けって言うんですよ。
はい、
それ多分さっき言ってたその痛い思いをして観客を楽しませる覚悟があるのかっていうのは多分すごいメキシコでは問われるんでしょう。
うん、
でも新日本の選手はさ、ライセンス持ってないじゃん。
はい、
うん、でもアレナメヒコ上がるじゃん、
うん。
多分認められてんだろうね。新日から来るやつらはそこは当然クリアしてると
。はいはいはい、
それいい関係ですよね。
そうですね。
これはもう本当信頼関係。うん、
いい国際交流ですよ。
本当そうなの。
間違いない。いい言葉言ったね。
ファンタスティカマニアっていう書いてあるでしょ。開催されてまして、毎年1月かなにメキシコからいっぱいレスラー呼んで、ルチャリブレの祭典を新日本プロレスで開催されてますね。あの時はあのリングサイドの柵取っ払って、
うん、
一番近くで見れるようにっていうのもやってるし、日本からもいっぱい修行出すし、
うん、
メキシコ人もいっぱい日本に来る、
うん、
っていうすごくね、まあ、先ほどキラカさんに言われちゃいましたけど理想的な国際交流がなされている
そうです。
あんな美しい国際交流を見たことがない
確かに。
しかもメキシコ人たちも一生懸命やってますね。
いや、
ここでやっぱり日本で認められたいとか、
うん、
でやっぱ逆にメキシコではできないそのシングルマッチをもう日本人に見せたいっていうのですごい一生懸命やってます。でこの間清野茂樹さんの真夜中のハーリー&レース聞いてたんですけど、
はい、
中村慎介選手が、はあ、あの電話で出てたんですよ。アメリカから久々に声聞いて僕嬉しかったんですけどあのアメリカ人の選手も日本で試合するときはすごい緊張するんだって。なんでかっていうと日本人がレスリングを知ってるから、
まあ、
しょっぱい試合した日にはそういうやっぱ評価になるんだって。
あ、
あいつしょうもないなみたいな、
はい、目が肥えてるんですね。
肥えてますね日本人のファンはね、やっぱねちっこくそういうとこ見ます。見た目が派手とかパフォーマンスがどうとかマイクがどうはどうでもいいと、
うん、
まずお前レスリングできんだっていう目で見られるし、
はいはい、
でアメリカ人もそれを知ってるからすごい緊張して出るそうですね、はい、だからメキシコ人のレスラーたちも抜いたような試合は一切やらないですね。すごくいい関係です。
そうですね、
はい、じゃあ今回はルチャリーブルの勉強しましたけど感想はどうですか、
はい、感想でもルチャのやつ僕もともと好きで、
うん、
結構そっちの方が好きなんですよね。
やっぱ
派手だし、
まあそうだね、分かりやすいよね。
あとかっこいいんすよね、やっぱ。
そうだな、マスクマンやっぱ魅力ありますよね。
マジドラゴンリーが半端じゃないからね
でもね、あのマスクしてない人もでもかっこいいよ。
かっこいいよ、うん、ただドラゴンリーちゃんはメキシコ時代からルチャ嫌いだって言ってたって言ってた。
そうなんだ。
エルデスペラード、
はい、
あの人もメキシコに修行行ってるんですけど、
うん、
まあ、まさにデスペラードなんてスペイン語ですから、
はいはい、
エルデスペラードがまだマスクかぶってない時に、うん、シニオンプロレスからメキシコ修行行ったと、
うん、
そしたらその若い時のドラゴンリーがいたんだって。 俺ルチャ嫌いなんだって言うんだって俺のアイドルは柴田とか鈴木みのるで俺はルチャあんま好きじゃないんだよって言いながら、はい、プロレスを当時からやってたらしいです
。へえ、そうなんだ。
そうがやっぱ日本来て、うん、でもやっぱ彼はルチャドールなんで、うん、ルチャのスピリット持ちながらストロングスタイルを学んでるっていう、うん、また素晴らしい国際交流。
そうです、
素晴らしい。
でメキシコ人ってアメリカ行くとめっちゃ地位低いんですよ、プロレスでも。
うん、
過去何人もあの WWE とか WCW 行ったんですけど、はい、まあ、地位は低いしアメリカ人応援しないんだって、メキシコ人嫌いだから僕らはその、まあ、隣国ってどうしてもそういう関係になるじゃない、はい、で貧富の差もあるし、はい、で我々は別にメキシコ人に悪い感情も何にもない、
確かに、
ちゃんとリスペクトして、うん、受け入れるし向こうもリスペクトして見せてくれるっていう、うん、すごくいい国際交流の場が、
うん、
あのベストオブザスーパージュニアではあるんです ね、
そうですね。
あんなにたくさんメキシコの国旗が掲げられてるところは日本にはないです。
ないですね。
タコス屋よりすごいです。
確かに。
だから僕はメキシコに行ってみたいんですよね。
行きたいですね、てかそんなに安く入れるし、かなり行ったら必ずやってるんですもんね、うん、
カーキンやってんだって、
うん、カーキンやってるっていうのから。
しかもやっぱ文化感じてえよな。
感じたいですね。
そのルチャ見たいとともに、そのルチャ周辺にあるカルチャー、
はいはい、
要するに専用の箱だからその周りってやっぱお土産屋とか屋台とか、うん、そのルチャの文化がそこにはあるわけじゃないですか、うん、めっちゃ見たいっすね。
マスクとか絶対売ってますよ
ね。売ってる。
ルチャドールがやってるタコス屋も行きたいですね。
あ、それいいね。
マスクかぶってやってるかわかんない。
いやでもさ、あれマスクかぶってなくてもタコス屋行ったらめっちゃ硬いなこいつみたいな。
言うだろうね。こいつルチャかなみたいな。
こいつルチャだなみたいな。
でもまあ本当そういう場所なんですよね。ただルチャドールは試合入りはめっちゃ遅いっすよ。
え、そうなの？
自分の試合のなんか 2,30 分前に来るらしい。
へ
ー。朝からいるとかないんだ
よ。忙しい。
忙しい。忙しいっていうか来ないらしいよ。そういう文化なんだって。出番の時にいりゃいいっていう。
あー、そういうこと。
昔なんか笑い話で来ねえからそいつのマスクかぶって別のやつが出たとか、そんな話もあったり。
そうなんだ。
陽気なメキシカンのね、そういう話もありますね。ちょっといつかメキシコ行きたいっすね。
うん。
僕三大聖地のうちの2つは制覇してますから。
そうか。
あと残ってるのはアレナメヒコなんですよ。
はい。
行く理由があるでしょう、メキシコは。
ありますね。
やっぱ文化強いからさ、
うん、
そうね。ちょっと次の観光地はメキシコに行きますかね。治安があんまり良くないですけどね。
そうなんですよね、ちょっと怖いところは。
パブロ・エスコボル、まだいるかもしれないですから、
ね。あ
れ
つはね、メキシコじゃない。
違いましたっけ、
エスコバルどこだったっけ、
ポルトガル違うな。
ポルトガルじゃない。南米。
チリ。
違う。
アルゼンチン
違う。
どこだっけ、パブロ・エスコバ、エスコバル、
ちょっと調べてください。
はい、まあ、いいか。
いやこれもう一回切ってでもいいから入れよう、う
ん、ここはカットだな、
うん、
コロンビアだ。
そうです、
コロンビア。
パブロ・エスコバルはコロンビア、
はい、
でコロンビアをアメリカの DEA が潰したから、
はい、
生産地がメキシコに移って今メキシコが治安が悪い、
はいはい、
そう
そ
う
そ
う、
はい、
ということでございます。それでは皆さんさようなら。
さようなら。